8月21日配信分です。
なんか最近オープニングがんみたいな空気多くない？大丈夫
まあこれ65回迎えました。
はい、
もんですね、はい。今日はですね、8月26日に関しての、
はい、
情報を、
はい、
開示しようかと思います。
はい、
ちなみに、まあ早速ですが誕生日からいきます。
はい、
この日生まれた方はですね、まず、北斗の拳のラオウやあられちゃんののり巻きせんべいなどで有名な
ラオウの誕生日なのかと思って
宇都宮健二さんの、
はい、
誕生日です。
はい、
またこの日はですね、タッチの上杉和也の、を演じました。
上杉の誕生日かと思っちゃったよ。はい、
南波圭一さんという方の誕生日です。
はい、
で次はですね、ミスチルのベーシスト中川圭介さんの誕生日、
はい、
そして、他にも、オセロでお笑いコンビですね、
はい、
の黒い方、中島智子さんの誕生日、
はい、
他には、声優さんで千葉紗栄子さんや吉田真由美さんがいらっしゃいまして、
はい、
次は最後にですね、
次は最後に、はい、
最近うちの姉がお気に入りな大川元気っていう俳優さんがいるんですけれども、
はあ、
テニスの王子様ミュージカルで
ニプリミュージカルだよ、
桐原赤谷っていうね、本気になると目が赤くなる人がいるんですけれども、
は
あ、あのその人の誕生日です。
はい
はい、
じゃあ行きましょう。オープニング10秒チャレンジ。
なんかまずは誕生日からって言ったけど2番目がないっていう不思議な展開ですけど、
はい、今日の挑戦者は平井くんです。
はいよ、
それではちょっと、お話なんですけども、8月つい先日なんですけれども、
はい、
京都の方で五山の送り火というのが行われました。
こういうの好きだね、
はい、京都四大行事の一つでございます。
はいはい、
これ、まあ、山に文字を描かれるわけなんですよね。
こ
う鐘楼さんっていう死者の霊を送るために、こう例えば大っていう字で人間の形を表したり、
大文字焼き、
船の形絵文字を書いて、それで死者の国にあのように送ったりっていうような象形的なものをやってるんですけれども、うんうん、そこで平井くんにお題です。
はい、
10秒間で自分を表す漢字。前にもやったような気がするな。
前にもやったねこれ。
自分を表す熟語。
なそれひねったか、大丈夫かそれ。
5個言ってください。5個
だって。5個。
いきます。
普通とかですよ。普通とかそういう熟語。
よーい、スタート。
なんやろうね。漢字。
熟語。
ワンサイズポッドキャスト、チョイズレアンテナ。
どうも、会社用のハンドルネームはひらがなでクロマウスです。粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
はい、どうも、ミクシー用のハンドルネームはひらがなで春平井正幸です。
どうも、常に本名中澤正人です。
でもあなた漢字をひらがなでしてるでしょ、まあね、正人、うん、そこをひらがなつながりでいこうぜ
あーはいはい
ねえ、やり直す、
うん、
やり直さない。この番組は役者やモデルで活躍中の平井正幸と舞台にも出演する声優中澤、下の名前はひらがなで正人も、そしてマルチタレント修行中の粕谷浩二の3人、プロジェクトワンサイズがフリートークを中心に今回も楽しげにお送りしてまいります。
はい、
まあひらがなの話がね出ましたけどもね、特に関係なく
関係ない、
まあ、夏休みももうそろそろ終わりじゃないですか。
そうです、
ね、8月の21日っていうとね、
うん、
もうそろそろあとまあ10日ぐらいですから、まあまあ小学生とか中学生あたりだと親からね、そろそろ宿題とかどうなのって言われ始めるわけですよ。で、うん、テレビ見ながらやってるっつってやってないみたいな時期に差し掛かるわけですよ。
そうですね、
僕としてはそうなんですけど、どうでした2人って。割と、まあ、真面目そうには見えるじゃないですか2人って真面目そうには見えるじゃないですか。
そう強調してるけど、
だからイメージとしては、うん、なんかまあまあまあそのね、こう毎日かどうか分かんないけど、こうちょこちょこ、まあ、やってるよみたいなのが普通の生き方をしてきたのかなって思うんですけど、どうでした実際夏休みの宿題。
もう真面目。
お
もう毎日ね、
うん、
こう絵日記つけたり、
お
なんか読書感想文書いたり、
お
たまにはまとめて書いたり、
お
たまには遊びほうけてたり、
お 割と普通だね。さすが、さすが熟語普通。うん、はい。中澤さんどうでした？
僕はね、最初の1週間で3分の1やる。やって、で、最後は、やりたいもんだけやって、やりたくないのも一切やんなかった。
あー、やっぱ育ちがね、うん、育ちが見えるね、うん。今もきっとそうだね。
うん、
今も一番最初、あれをやろうって思って、やり始めると3分の1ぐらいまでやるんだけど、
そこそこやって
しばらく止まっちゃって、あとは、まあやりたいところやっとこうかな、みたいな、コンディションになるっていうね。
うん、そう。
育ちが見えるよ。うん、僕とかは、結構なんていうんですかね、まあ、ちっちゃい頃は、もっとね、世の中って、いい加減にできてると思ってたから、
うんうん、
ね、だから、まあ、ただ日記とか、まあ、そう、僕、結構さ、僕の人生的なものってさ、学習がメインじゃん。うん、僕の自分を表す熟語の一つは学習だと思うんだけど、
う
ん、そうだから最初は、スタート、小学校の低学年の頃っていうのは、結構頑張って仕事じゃない宿題を、まあ、やるわけですよ。ちょこちょこ、うん、ね、やって、まあ、それね、たまには、なんか、旅行行ったりすると、旅行中ってやっぱなんか遊びモードに入ってるからそんなんやらないじゃん。で、まあ旅行から帰ってきて1週間分まとめてやるとか、そういう感じでやってたわけですよ。で、小学校中学年ぐらいになってくると、そろそろこう遊んでて、もう暇な時に全部まとめてやっちゃえばいいやみたいな怠け癖がついてくるじゃん。ね、
うん、
で、もう小学校の高学年にもなってくると、もう8月31では OK だろみたいな雰囲気になってくるじゃん。
うん、
で、中学校になると、もう、こう、なんて言うんだろうね、忘れましたって言ってれば踏み倒せるんじゃないかっていう、そういう方向まで行くわけですよ。で、中学から高校受験をやるあたりに、こう、勉強とは何なのだろうとか、
うん、
ね、そういうこう、自分に課した課題をこなしていくことっていうのは何だろうかっていうのを考え始めるわけですよ。
はいはい、
そして、心を入れ替えるわけです。ここが僕の学習っていうところね。そうかと。今までやってきたあれっていうのは最終的に自分の身になってないじゃないかと。
うん、
ね、確かにただ遊んでて楽しかったけども、遊んでたところには、まあ、ね、暇で寝て過ごした日もあるだろうし、何十日も。
何十日も。
そう。何十日かあるうちの何十日かは寝て過ごしてるだろうし、
うん、
もう、そうかと。あれ、ためになってないじゃないかと。勉強して積み重ねていって何か結果を出すっていうのはこういうことだって思って高校からはとりあえずやるようになるわけですよ。で、もうまあ、わからないところは答えを移すとかいうそういう小ずれしたところは結構まあ残ってはいるんですけど、でも宿題をやっておくっていうのはこう身につくわけ。そういう学習をして僕は今ここに、だから宿題っていうかまあある種ね、いくつかのこうやらなきゃいけないことが目の前にあるときは、じゃあ、まずこうプランを立てて、で本当にやらなくていいものと最終的にはやらなくても大丈夫なものと、やっておかないと本当に後々何にもならずに終わってしまうものととかいうのを取捨選択するようになったっていう経緯があるんだよね。
は
いはいはい、そういった意味でその夏休みの宿題をどう過ごしてきたかとか、またその過ごしてきた宿題の過ごし方、自分に対してこうどういう考え方を持ってるかっていうのは結構ね、人間の成長過程において大事じゃないかって思うんだよね。ね、そこをねちょっと今思ったから言ってみたんだよね。
うん
うん、
僕ね、
おお、久々に二人で被ったね。いいね。
珍しい。
はい、どうぞ。
あ、どうぞ
どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ。
そのやり取りは無駄だからいい。
うん、あ、じゃあなんかそういや、なんか夏休みの宿題の一つとして、なんか日ごとのスケジュールをなんか
延期した み
た
いな。あった。
あれ何やったんよね。
あれもだから結局はその計画性を育むわけ。
そう。
ね、もう夏休みになると夜更かしだの寝坊だの、うん、もう好き放題になるから、うん、ガッチャガチャになるじゃん、
うん、
それを自分の生活リズムとかを計算するんだよ、計画して生活していくんだよっていうのを多分教えてんだよね。
そこまで細かく言われなかったけど、
まあ、だから子供にはそれを説明したところでやるかやらないかまた別だから ね。だからあれをやらせてそういうことを覚えさせるっていう多分計画だと思うんだよ、
うんうん、
だから絵日記とかも多分そうなんだよ
ね。
持続させてずっと毎日続けるとか、うん、そういうことを多分学ばせようとしてんじゃないかなと思うんだよね。
なるほど
ね。
なんか睡眠とかこう、
そうそう、
風呂いつぐらい入るっけとか、
そうそうそう、
なんかテレビで勉強もちょっと狭めていいかなみたいなそ
う、でも勉強は一応してることにしておこうみたいなね、うん、書いておくみたいなね。
必要科目みたいなものなかった？これは絶対書くようにみたいな、
あったっけな。
その中にその宿題をやる時間みたいな、
あ、項目ね。
そう、
あったそう、それはあるよ。うん、うん、なんかね、歯磨きとかも多分絶対する項目を入れておくんだよね。
うん、
でどこでやったかを書きなさいって言われるんだよね。
うん、
それはわかる。
スケジュールね、
うん、
なんだっけな、 何話そうとしたの？
あ、
思い出しました、
はい、
僕ね、
この A でつなぐのってありなのかな？
ない
これちょっと今後気をつけていこうね、うん、
僕ね、はい、夏休みの宿題で、
はい、
まあ、3分の1やってどうとかって話したじゃん、
うん、
でやんなくなるのが怖いで、間旅行とか入ったりとかして、
はい、
まあ、やっぱりちょっとやんなくなる時があるわけですよ、
はいはいはい、
持っていかなくてもよかったりとか、うん、はい、そういう時に旅行の中に夏休みの自由課題とかそういうのを組み込むっていうのをやったことがあって、
ほう、
だから田舎のおばあちゃん家行く時に山があったから、
ああ、
こう山の野草を見つけて、花とか見つけて調べて、それをしおりにするみたいなものを夏休みの自由課題にしたりとか、料理を作ったりとか、そういうのをよくやってたんだよね、
はいはいはい、
それでまあ結果としてはこうそういう収集癖とか楽しいものをやる癖はついたんだけども、うん、やっぱりね、数学算数の宿題とかね、そういうのはね一切やんなかった。
そうだから学習の面でいうと、中澤さんは楽しいことだけはやるっていうことは学んだわけだよね、うん、楽しいことだけは絶対できるよっていうことは学んだわけだよ、ね、
自分にとって楽しいことが何なのかってことは勉強できた、
ああ
学べた、
なるほどね、うん、中澤さんの今学べたって言ってるのがまだ小学生の顔みたいで僕はちょっとなんかこの人大人として大丈夫かなって思っちゃったけど
これからも学習していきます。
そう、中澤さんは学習した方がいいよ、うん、もっと気をつけていきましょう。じゃあ中澤さん、
はい、
次のところ読んで。
はい、毎月1日11日21日の月3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャストチョイズレアンテナ、メールの宛先はradio@onesize.info でお待ちしております。
掘り出し物のコーナー。
いや、
あんね、まあ、これ僕が会社で自分の仕事としてることなんで、まあ、若干ね、公私混同的なところあるんだけど、
はいはいはい、
ブログルっていうサイトをみんな知ってるかなっていうね。
ブログル、
はい、ね、BLOGLUE でブログルって読むんですけど、ここはまあ今流行りのね、ブログパーツとか、まあ、ホームページにも貼れるこうガジェットと呼ばれるものとか、うん、そういったものを紹介するサイトなんですよ。
はいはい
はい、はい、でこのブログルでオリジナルブログパーツっていうのを開発して発表してるわけです、う
ん、
そのブログパーツの一つにサイドバー、ブログサイドバーっていうのがあって、それはなんとブログパーツってさ、いっぱい貼っていくとものすごいぐちゃぐちゃしてくるじゃん、ブログ上が、
ね、
うん、いっぱいになってくるじゃん、うん、それをなんとちっちゃくしてしまっておけるんですよ。
へえ、
これすごくない？ぜひ使ってくれたら僕が仕事上で評価されるんでよろしく
プロジェクトワンサイズのホームページには愉快なコンテンツが盛りだくさん。平井、中澤、勝也の個人プロフィールやブログはもちろん、フォトギャラリーやリレーブログ、3人の関連商品が買える Amazon ストアも公開中。 http://www.onesize.info www.onesize.info へアクセス。俺に会いたいんだろ、待ってるぜ。中澤雅智でした。
実は平井さんって関西人らしいぜ。
あ、そうなんすよ。ワンサイズポッドキャスト
最近ね、本当にね、良かったなって思うことがあったんですよ。
お
う、やっぱりね、事務所に入って、
うん、
で実写の仕事もやって CM もやって、
うん、
でようやく声優の仕事が来たんですよ、この間。
おう、
4月、
う
ん、で行ってきて本当に思ったんだけども、
うん、
やっぱ声優が一番楽しい、
うん、
あのね、いっぱいね、発見があるし、
うん、
やっぱり自分の行きたい方向だから、役者さんの島にものすごい集中するの、
うん、
で待ち時間もそんな苦じゃない
、
うん、でだから本当に声優の現場はいいなって思ったんですよね、
うん、
でそういう風に思ったんだけれども、
うん、
そこでお二人に聞きたいんですけれども、
はい、僕ら、はいはい、僕は声優の現場行ったことないよ、うん、
だから声優の現場の話じゃない、
うん、
自分の一番やりたいことをやってる時の感覚、
うん、
っていうのを知りたい、
うん、
って思って。
平井さんどうですか？平井さんはだから、まあ、なんだろう、今のところ一応こう全国労働省の映画にはちゃんとした役では出たことはないんだよね。
ないね。
だまあ割と、うん、まあ、自主制作映画の中でもちょっと真剣に作ってるやつとかで言うと、
うん、
現場もまあ雰囲気は本物じゃん、
うん、
そういう中でこう、まあ、例えば主役とかで立ってる時、
うん、
そういう感覚とかってどう？
うん、やっぱ楽しいね、
うんうんうん、
なんか、あ、やっててよかったみたいな、
うん、生きててよかったみたいな、
た、
地球に生まれて
よかっ た,
かったみたいなね芸人大好きだからね僕らね
ルエさん
ぶっ込めばいいってもんじゃねえんだよ。使いどころ考えろよ。
はい、
ね、
すいません。
そうか、楽しい、うん、そっか、そうなんだね。
なんかやっぱり充実してるよね、うん、その時が一番、
うんうんうん、なるほどね。そう、僕ね、正直なこと言っちゃうと、うんうん、やりたいことをちゃんとやったことがないです、多分。
あ、
一番やりたいことを手にしたことがない、うん、はい。その僕がマルチタレントとかって言ってるのっていうのは、その、まあ、まず仕事が限定されてないことが本当にやりたいことなんですよね、
うん、
はい。だから本当に今日の現場は、まあ、どこどこのテレビ局だけど、企画聞いてないけど何やるんだろう、うんうん、何やるか分かんねえけど、じゃあなんか用意していこうかな、最近あった面白いエピソードどう用意しようかなとかって考えて、その現場に挑んでいきたいと思ってるわけですよ、
うん、
その日のその現場で 120% で、もうその現場が継続的にずっとあるわけじゃなくて、まあ、レギュラーもやりたいよ、レギュラーもやりたいけど、うん、でも割とこういろんなところにゲストとか出て、その瞬間にベストを尽くせるかどうかにすごい挑み続けたいと思ってるわけ、うん、そういった意味で今のところね、やりたい仕事をやってるなって思った感覚がないんですよね。
なるほどね。
だもしかしたらで言うと、この先もそういう現場に出て行った時もまだやりたいことが他にあるって思ってたら、ずっと得られないかもしれない。
あ、
満足を、だからその僕自分に100点をなかなかつけない人だから、その今求めてる場所に到達してした時点で次の目標ができてるっていうことが多分多いんじゃないかなって僕は思うんだよね、うんうん、でまあだから中澤さんとか、まあ、平井さんとかは、うん、多分その考えは大事なんだよね、うん、これからその、まあ、僕はまたちょっと違うけど、例えば平井さんがカメラの前に立つのが普通って思ったりとか、うん、中澤さんがマイクに立つのが普通って思い始めちゃうと、多分低迷なんですよ、
うんうんうん、
落ち着きすぎちゃってこう向上が見れなくなっちゃう時なんだよね、うんうんうん、それは絶対あやってて嬉しい、楽しい、よかったって思えることっていうのは絶対これからも持ち続けてはいった方がいいよ ね、 それは感じる。
本当に痛い世界にいられるのは本当に幸せなんだなっていうのはすごく 今本当に感じているし、
うん、
それでやっぱりお世話になってる事務所とかそういうところには本当に感謝してます、
うん、
本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。まあ、
聞いてる方
も
知らないけど、私物化すんなよ急に。
ごめん、ね、
バカ野郎、もうすぐ600人だぞリスナー、お前、まあ、
ついでに私物化する形なんです
けども、いっぱい聞いてんだから、
あの宣伝が
いくつか
あります。
はい、
ですね、まあこの間のコミックマーケット来てくださった方は本当にありがとうございました。私11月にホスタンへようこそっていう、舘野誠さんって漫画家さんがいるんですけれども、うん、その人の作品の、リーディングライブに出演することになりまして、で、まあ、まだまだ結構先なんですけれども、ひとまずそちらの情報をお話ししたいと思います。
はい、
11月29日、場所は四ツ谷ライブインマジックにおきまして、ホスタンへようこそリーディングライブというのが行われます。チケットはですね、前売り3000円、当日3300円で、どちらもワンドリンク付きです。で、詳しい情報はまだまだこれからどんどんどんどん更新していきますけれども、特設ホームページがございまして、LK6 というホスタンへようこそっていう作品に出てくる6人のイケメンの、
F4 みたいなやつだね、
そう、はいはいはい、のことをレディーキラー6って書いて、
はい、
それが LK6 になります、
はい、殺人集団なわけだね。
違う
キラーを、キラーを純粋に訳してみた
けど、ね、ひどい集団だな、はい、どんな漫画だよ、
はいはいはい。
アドレスはですね、http://lkvi.konjiki.jp です。他にも、情報があります。今月、
あ、ちょっと待って、今時期は、
KONJIKI です、
はい、
J なんで、そちらの方お気をつけください、
はい。
そしたらもう一つ、私今月末に、また芝居に出演します。演劇企画無限制作所、まあ、カフェ公演ではお世話になっておりますの、本公演ボリューム5におきまして、この声が君に届くまでという作品に出演します。こちらの方がですね、2008年8月29日から31日、チケットは前売り2000円、当日2300円、詳しくは無限のホームページでをご覧ください。またワンサイズのホームページにも情報が載っております。無限ホームページアドレスは http://無限クリエイト.クライアント.jp です。 お問い合わせチケット取り扱いは無限アンダーバークリエイトアットマークホットメールドット co.jp です。今回はちょっと天然っぽい役をやっておりますので、キーパーソンにもなっております。どうぞご覧になってください。よろしくお願いします。
はい、まあ、もろもろリンク貼ってあります。ワンサイズのホームページを見てね。
はい、お願いします。
さて、今回もお送りしてまいりましたチョイズレアンテナ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回も前回に引き続き一人語りのバージョンのドラマを同時配信しておりますので、そちらも合わせてお楽しみください。次回配信は9月の1日月曜日です。
今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。
8月31日もおまけ配信があるんだね。
そうでした。
はい、
皆さんからのメッセージを随時を、大募集しております。私今月やら11月らいろいろやりますので、そちらの方の応援メッセージなども送ってください。メールの宛先はradio@onesize.info でお待ちしております。
プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの情報が盛りだくさん。 URL は http://www.onesize.info です。1日1回チェックしてくださいな。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集は黒ネズミ。お相手は
自分が普通だなぁと思うのは睡眠時間がだいたい6時間ぐらいのところかな、勝谷浩二と
自分が普通だなぁって思うところはまだちょっと発想が貧困なところかな、中澤雅人もと。
それ普通じゃねえよ。
自分が普通だなぁって思うことはまあ普通に腹が減るってことです、ね、平山幸でした。
普通に人間だ、うん、はい、それでは皆さんまた次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、さよなら。